5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
ミュージシャンは歯が命、サックスのニューナです。
おお、芸能人的なやつや。
いやー、ついに始まりました、連続ポッドキャスト小説、敗者編最終章、
第2章
にして最終章、
最終話
を皆様に今回はお届けできることになりましたのでですね、長らくお待たせをいたしました、お医者さん編ファンの方々、どうもお待たせをいたしました。
あらすじを振り返ると、
はいはい、
歯の詰め物があれやこれやで、
そうです、
再び、
はい、
新しい歯医者に行き、
はい、
舌の位置が悪いと怒られ、
そうです、
家で基礎練習をした上で改めて行って、
はい、
良くなっていると言われ、
そうです、舌の位置いいよって言われて、
詰め物が出来上がってない状態まででしたね。
そうです、
前回までのあらすじで、
前回までのあらすじで言うと、まあ、次行く時に、詰め物が出来上がってくるので、それを詰めたら終わりですよと、
はいはいは
い、
い
うような段階で止まっておったわけでございます。そこから約1ヶ月経ちまして、時系列的に言うと、6月の半ば過ぎぐらいには一応、一旦終了という形になっておりまして、
お、
私今、普通に、ものが食べれる喜びをかみしめておるという、そういう、状態にはなってはおります。
はいはいはいはい、うん、
じゃあなんだと、じゃあその報告だけかと、うん、おいおいと、ニーナさんと、そんなことがあなたにあるのかと、う
ん、ね、あんだけ医者のくじ運が、
まあ、逆に
がいいんだか悪いんだか、
逆にいいと言い、まあ、言っても過言ではない私、はい、じゃあ、お話を進めてまいりましょう。先ほど言ったみたいにですね、前は詰め物ができますよ、
はいはいはいはい、
ね、次次ものができますんで、うん、次来てくださいね、そこで入れましょうねというところで終わっておりました、
うん、
まあ、あの先ほど、ヒロさんからも、ご紹介預かりましたけども、何ですか、舌の治療をする際にね、どうしても俺の舌がよく動くらしく、
はい、
舌が動くと切れると、
はい、
あの機器が上がって切れると大変だからと、うん、すごく注意をされまして、うん、私そうやって、
はいはいはい、
注意されるの、怒られるの嫌いじゃないですか。ヒロさんも嫌いでしょ、怒られるの。
はいはいはい、
怒られるの嫌いだ
から、怒られるの嫌ですね、もう。
そうですよ、
はい、
だから、家で鏡に向かってね、ここら辺の下の位置かなとか言いながら練習をし、うん、できるだけ力を抜くことを私は得得し、それで言ったらちょっとね、うん、その女医さんに褒められ、ちょっと気を良くして、
うん、
で、まあ、最終章に向かうわけですけども、
はいはい
はいはい、
はい、
まあ、当日行きました、予約をしてね、予約した日につけ行きました行って、じゃあ今日はこれを詰めて終わりましょうと、はい、いう形になりました。まあ、皆様歯医者にね、一度でも行って、こうかぶせ物というか詰め物っていうの、銀歯っていうのを、したことがある方は、うんうん、まあ、大体流れ的には分かると思うんですけど、まあ、出来上がってきた、
はい、
その歯ですね、歯というかその金属の部分を、まあ、一旦当てがってみて、うんうん、で高さとかをね、うんうんうん、削ったりとかして調節をするという流れがあるわけじゃないですか、
うん、はいはいはい、
で、入れてみた、うん、まあ僕も、それに習って入れてみた、でカチカチしてくださいって、うん、ガチガチガチガチってやって、まあ、ちょっと高いな、あの高さ高いなと思って、ああ高いですねって言って、ここら辺削って、でその辺削って、
はいはいはい、
でもう一回外して、またピューンって削ってもらって、また入れ直してっていうのは3回ぐらいやったかな。
ほうほう、
で3回ぐらいやって、中にセメント接着剤入れて、パコッとグッとはめて、
うん、
ギュギュギュってやって、で何、はみ出したセメントみたいなのを洗って、では
い、
はい、これでどうですかっていう形になったわけです。
もうクライマックスじゃないですか。
もうクライマックスだと思うでしょ。僕もクライマックスだと思いましたよ、うん、それは思いましたよ。それは長年歯医者さんには通ってるわけですから。
はいはいはい、
で、
はいはいはい、
僕のその時の感想を言いますと、ちょっと高いなって思ってたんです歯がね、
ほう、
詰めたところが。
さっきあんだけ言うて調整したのに、
削ってくれたのに、うん、でどうもこう、うん、普通にこうクッククってこう歯を合わせたりするじゃないですか。すると、まあ、明らかに高いんですよ、うんうん、明らかに浮いとると。でそこを無視してグッと噛むとちょっと痛い、その歯茎に当たるのかなんだろうか、痛いなって思って、で、
はいはいはい、
あの僕は勇気を振り絞ってですよ、先生にあの女医さんにね、はあ、あのすいませんと、うん、ちょっとやっぱ高い気がするんですよね、うん、って言ってみたわけです。
はいはいはいはい、
うん、
うん、
したら、ああそうですか、でもまああの一応ハマってるんでちょっと慣れてみてくださいって言われまして、
ほうほうほうほう、
ああ慣れるもんですかね、あ、まあ、今ちょっとかぶせたばっかりなんでって言われてさ、
はいはいはい、
慣れるもの、まあ、慣れるものなのかこれはと、うん、私もまあそれはあの、まあ、こういう私ですからあのちょっと飲み込みまして、はいはい、自分を納得させる術を知ってるので、
まあまあね、そら、はい、先生がそういうのであれば、
ね、あればそうなのかなと、
うん、まあまあそういうもんなんであろうと、うん、
でもね高いんですよ、
はいはいはい、
うん、でもねカチカチ言うんですよ、痛いんですよまあでも慣れるのか、
それは、その当日ですか、
当日です、
つけた、
うん、
つけてすぐの時、
すぐの時ね、
はいはいはい、
まあまあしょうがないかと思って、で、お金払って、うん、そのまま帰りました、はいはいはい、で一応
帰りました。
大事を見て30分1時間ぐらいかなは、お水だけ飲んで食べることはしませんでした。でその日私仕事だったので行きました、は
いはい
はい、で行った先で、
うん、
ご飯を食べました。でもねやっぱ痛いんですよ、はいはい、物を噛むごとに痛い
ほうほうほうほう、
あのヒロさんもあると思いますけど、こうほら物を噛んでてこうなんか石とかがあったりするとさ、こうガチってなって痛かったりするでしょ、はいはいはい、で硬すぎるものとかを食べた時とかさ、はいはいはい、噛み合わせが悪かったりするとさ、うん、その状態がずっと続くわけですよ、うん、うわ痛いなと思って、あでも慣れるのかな、
その前とかぶせた歯茎が痛い、
うん歯茎だね、だから高いからこう上の歯でグッといくと、はい、そのグッと押されて、うん、歯茎かな、うん、が痛い、
ほうほうほうほうほう、いやそんな下までいけないっすよみたいな、
ね、そうそこであの踏ん張ってくれちゃってるからさ、
はいはいはい、
あの詰め物さん
が、いやお兄さん無茶言いますわみたいな、ね、
それ以上はいけませんわ言って行くんやったら下の歯痛いっすけど
そんな押さん
とい てっていう感じになって、はいはい、
そんな押さんとってくださいよみたいなことや、
そうそう、はいはい、押すなよって言ってるわけですよ、
はいはいはい、うん、
でも食べたいから押すわけですよ、でもちょっと無理なわけですよ、
うんうんうん、
これ慣れるのかなと思って、はいはい、次の日ですよ、次の日、はい、また同じく朝起きてご飯食べたらまあ痛いわけですよ、と思ってて
変わらず痛い、
愛も変わらず頑張っていただいてるわけですよ、はあはあ、これはちょっとなと思って、はいはいはい、でもさそのうち昼、うん、夕方ってなるうちにちょっとずつなんとなく痛くなくなってきたわけですよ、うん、あれ痛くなくなってきたぞ、あ先生やっぱ言うこと
はこれが慣れかと、
これが慣れかと馴染むということかと私思ったわけです、はあ、はあ、じゃあもう大丈夫かなと思って、うん、でそのうちちょっと気にならなくなったのよ、うん、痛みが、
おおもう慣れましたね、じゃあ、
あ、うん、これはそういうことかと思って迎えた3日目ですよ、
はあはあ、
普通にあれはね昼頃だったかな、昼か昼だね、昼ご飯を食べていたわけです、うん、もう痛くない、はいはい、まあちょっとあのなんとなくむずがゆい気はするけど、あもう慣れたんかなっていう感じだったんですが、うん、昼ご飯をして、
はいはいはい、
普通にパクッと食べてうーんって噛んでいたらですね、あのあれゴリって言ったわけですよ、ゴリって音が鳴ったわけです、
おうお
う、と思って、
はあはあ、
なんか、うん、硬いもん食べたと思って、なんか混入されてたと思って、うん、よくよく見たら詰めた歯がそのまま出てきましてね、う
ほう、
あれと思って、
うん、
で恐る恐るですよ、まだ半信半疑ですよ、目の前に歯はありますけど、は
い
は
いはい、
半信半疑、
まあ、
気のせいかもしれないですからね、まさかと思って自分の舌でね、
うん、
該当場所をピピッとやってみたらね、はいはい、あの、
うん、
詰め物をする前の土台の部分の味がしたわけですよ、
はいはいはい、
あれと思って、 おいこらと先生と、
はいはいはい、
3日で慣れたのかと思って いたら、慣れたわけじゃなくて多分、はいはいはい、グググッと俺がやってたから、うん、どんどんどんどんずれていってて痛くない位置に
行
ってて、
ね、
多分それでもなんていうの、接着部分がもう剥がれかけてたんだろうね、それで俺は慣れたと思ってたけど、
はいはいはいはいはい、ああ、
あの、
はあ、
明らかに取れまし
たはいはいはい、はい、
ああと思って、
あらまあ、
ね、連絡しまして、
はいはい、どないなっとるんやと。
とええってなって
。じゃあ、はいはいはい。
いついつ来てくださいと。
はいはい、はい。
で、その歯をね、ちゃんと洗って、
うん、
ティッシュにくるんで、
はいはい、
大事そうに抱えて。
それはまあ、ひと月ぐらいかけて作ってもらった歯ですからね。
そう、大事な歯ですよ。とても大事な歯です。
はいはいはい、
ね。僕にとっては大事な歯です。うん、ね。なるほど。はいはいはい、あの握りしめて私再度訪れたわけですよ、
はい、ほうほうほうほう、
こんななんですけどと受付で行ったら、受付の人もあの、
はいはいはい、
ああってなってで先生にちょっと言う
半笑いじゃないですか、もう
そう、で先生のとこ行って、で今までね、あれだけ下の位置がどうのこうのでとかね、結構、
はいはいはい、
あの機敏にというか、まあそういう性格の方なのかもしれませんけども、こう機敏にしてらっしゃった方が、はいはい、あれおかしいですね、うん、おかしいですね、いやなんかデータ取れないですね、おかしいですね
ほうほうほう、
すごいなんか困惑をしてらっしゃって、あの
あら、まあ、
すみません入れ直してもらえますかと私冷静に冷静に、もうとても冷静に、
はいはい、まあまあそうですね、うん、
はいはい、お伝えをしてですね、いついつぐらいからこうなってこうなってこうなんで、うん、こんでこうやって取りましたという話をして、いやー、はいはいはい、それはなかなかデータが取れないですね、なんかおかしいですねって言いながら、そんなことはないと思うんですけどねって言いながら、いやないと思うけども実際に外れ取ると
まあそうですね、ここにおると、
はい、ここにおると、目の前に、私の目の前におるということで、
はいはいはい、
やっていただくんですけど、まあその歯自体は使えるたみたいで、あの曲がってもいないからそれをやりましょう、でそれでまた、うん、あのフィーンってウィンウィンウィンってまた削ってもらったかなんかかな、してパコッと一回はめたんですよ、そう、でも、
うん、
いやこれは分かりませんよ、僕のこれ、ここからは僕の想像です、
はいはい、
僕の中でこうだったんだろうなという、あくまでも僕の見解なんですけど、その持っていった歯をちょっと調整してもらって、うん、パコッと入れたわけです、はい、もう一回ね、
はいはいはい、
もう一回その、街灯の場所に入れたって、じゃあギシギシしてくださいって言ってグッと噛んだ瞬間に、うん、なんかね、
うん、
あのデコとボコがあったような、なんかスパーンって入った感じっていうんですかね、もうここっていう風な感じに一瞬にして視界が開けたわけです、
ほうほうほうほうほうほう、
なんかそこだけが光り輝いているような、1回は入れたときは何回調整してもずっと暗黒の中にいるようなこう暗闇の中にいたんですけど、
もうこれで合ってんのかいな、
そうそうそう、でももうその何持っていってポンってはめた瞬間にもうパーンって開けて、あそこですよ、ぴったり100点そこみたいな感じになったんですよ、おこれはと思って、だからもうほとんど調整なく、そこから調整なく、セメントもしっかりついて大丈夫だったんです、うん、で
ほうほうほうほう、
あれと、うん、あんなに高いな高いなって思ってて、いくら慣れるとはいえ、
うん、
3日で取れるような状態だったのに、うん、ちょっとだけ調整しただけでスパンってはまるっていうことは、もしかしたら、うん、あの歯を逆につけてたんじゃないかなと思って、 左右逆っていうんですかね。いや、はいはい、これは僕の
本くるっと回ってたという
か、そうくるっと回ってた、左右が違った、
はいはいはい、
あのこれは本当に俺の見解なので、はいはいはい、真相は分かりません、
うんうん、
だから僕も攻める気は全然ないし、はい、そういうことでも全然ないんですけど、うんうん、僕の感想としてね、
はい、
うん、微暴録としてはここで言うときますけど、うん、あの
まあまあそうですよね、 そんなにパッと合うんやったら、
そうなのよ、最初から会っとけよ、
なんやねんっていうことですね、うん、
多少のズレはあるとしても、
うん、はいはいはい、
わけで今私はもう快適に食事もしておりますし、何の違和感もなく過ごしておるわけです。
すごいですね。
もし逆に、うん、なんか本当に逆についてたんじゃないかなっていうぐらいピタッついておりましてね。
へ、
はい、で舌で触っても
セメントで、セメントで固めてるのがそんなポロッと取れるっていうのもね、なかなか。
そうなんですよ、だから多分だから左右逆やから変なつき方をしてるから、うん、力グッとかけた時に、まあ、
そもそも浮いてるというか、
そうそう、そもそも浮いてたんじゃないかですよ、うん、今となっては全然わからないんで大丈夫ですけど、あの何損害賠償請求するとかそんなことは全然ないですから大丈夫なんですけど、
はいはいはい、はい、
いや、うん、今回もいい経験をさせていただいたなと、
いやー、私思ってるわけです。さすがやな、もうお医者さんに関してはもうさすがですね。
誰もあの不幸にはなってないと思うんですけど、まあ、僕がちょっと不幸だったかもしれませんが、
いやいやいや、
おお、でもすごくいい話題を提供していただいたなと思って、すごく感謝をしておりまして、でそのね、その施術が終わって、これで大丈夫ですか、はい、全然大丈夫です、ありがとうございますつって、でニコってその女優さんもされて、うん、あ、よかったなって俺も思って、
はいはいはい、
で受付のところで、その時のご料金だけお支払いして、
はい、
したらあの、受付の方と先生とで、じゃ あ, あの2ヶ月後ぐらいにまたあの定期検診あります、うん、あると思うんで定期検診にまた来てくださいね、ニコってされて、あ、そうか、
はいはいはい、
じゃあ定期検診の時にまたちょっとこの人たちの笑顔を見に行こうと僕はちょっと思ったわけでございます、うん、なので2ヶ月後、まあ、
なるほど、
だから8月か9月頃にもう一回、
そうですね、暑い暑い時に、
行かせていただきますので、
はいはいはい、
もしその時にまた何かあれば、まあ定期検診なんてね、
まあまああ
れですけども、またご紹介ができればなと思いますので、ちょっと長々とお話をさせていただきましたが、
いやいやいや、
そういうことがあって
バッチリじゃないですか、
はい、今はちゃんと食べれております、皆さんのおかげで食べれておりますので、もしよかったらあの僕をお食事に誘ってください、したらその時のこの歯です、この歯ですって言って見せますんで、はい、という歯医者、連続テレビポッドだ、やっぱりポッドキャスト小説、お医者さん歯医者さん編、はいはいはい、最終章でございました。
歯医者さん編
どうもご清聴ありがとうございました。
いや、そのデータが取れないっていうのがよく分かんないですよね。
なんかね言ってましたよ、なんかわからない、どういう状況でそうなったのかが私にはちょっとそういうデータがないみたいな。
え、そのお医者さんはなんか AI かなんかなんですか。
あ、もしかしたら AI だったんですかね。なんかね、あ、そういえば口の旗にこう線が1本2本入ってたような気はしないでもないですけども。
おお、そんな古いタイプの AI なんや。
そういうことはないと思いますけど。まあ、というわけで無事に、
そうですね、
はい、無事にあのそういうね苦難を乗り越えてやっぱり人と人はねあの成長していくんだろうなっていうことで、うん、いい経験をまたさせて、
まあ、結局はもう慣れる慣れないの話じゃなかった、
ね、なかったということだと思うんですよ、うん、俺もなかなかね、
か
慣れる慣れないの話をされたことはなかったので今までね、うん、すご
い
楽しかったなという、
まあまあまあ、そうですよね、
はい、
まあ、でも
楽しかったですよ。
ね、実際その何ていうの、まあ、口の中しかりさ、僕も最近あの整形外科に通ってますけど、
はいはい、
そのここが痛いとかっていうのってやっぱすごい主観的なもんじゃないですか。
そうですよ、痛みは自分しかね、
その、
うん、分からない
です
から、
ね、そうそうそう、いや自分は痛いと思っててなんか変やって思ってるけど、うん、まあ、お医者さんから見たら、まあ、皆さんそう言われますのでみたいな、
そうね、そうな
っていうパターンもあるやろし、
うん、 怪我とかだったらね、そのここが切れてるとかここから出血してるっていうのは分かりやすいですけど、
うん、まあまあまあね、確かに
痛みが走ってる原因がねなかなか分からないよね、
うん、
まあそういう意味では
それはちなみに1回目にその歯を固定しに行ったじゃないですか。
はいはい、しに行きましたね。
でそこでお支払いして、
はい、
で取れて、うん、もう一回行って、うん、つけてもらったじゃないですか、
うんうんうん、
それは2回分かかるんですか、お金は。
いや、そこはさすがに歯を、入れてもらった後に全体のクリーニングだけしてもらったので、うん、歯全体のね、
ああ、うん、なるほどなるほど、
クリーニング代だけ、
うん、その分だけ、
すいませんって言われて、ああはい、はいはいはい、でクリーニング代だけ払ってるので全然安いですよ、全然安く、あれはして
る、あんまり、じゃあその入れて固定するとかいうお金はかかってない、
かかってない、2
回目はかかってないってことですね、うん、
まさかそこで二重に取られたらさすがの俺もそれはクレーム言いますせそれは言いますせ、さすがの私でも、そうよよよ
いや、でもすごい、すごい打率ですよね、ニーナさんの。
いや、なんだろう、なんだろうね、
もう首位打者ですよ、ホームラン王ですよ、もう
3割打者、もっと知ってる、いや、
いや、なんだろう、大谷翔平よりすごいですよ。
その引き当てるのか引き寄せるのか、俺が悪いのかな、いや、何なんでしょうね、って思ったりするんですよね。
今まで 何にもなかった医者ってあるんですか、
何にもなかったお医者さん、あ、うん、
だからもちろんそのこの何、連続ポッドキャスト小説用にさ、なんかあったお医者さんの話をしてるじゃない
ですか。まあそうですね、
その皮膚科しかり、
はい、
この歯医者しかり、
はいはい、
あとはコンタクトの時とかね、眼科さんとか ね、
はい、そうです
ね、ありましたけど、うん、はい、そう、まあまあそのね、そういう何かあった時のお医者さんの話をしてるから、
はいはい、
毎回何かあるような感じがしてるんですけど、
はいはい、
例えば何かこう普通に内科のお医者さん行って、
うん
うん、まあ、別に何事もなくいつも通り終わりましたみたいなのももちろんあるんですよね。
それはもちろんありますよ、それはありますが、
うん、
あんまりでもそのお医者さんに行って普通に終わったっていうのはなかなかない気がするなここ最近。
いや、もう9割9割打者ぐらいじゃないですか、もう。そしたら
でもほら一回疲労でめちゃくちゃ疲労で行った優しい、
はいはいはい、
優しいお医者さんいたじゃん、毛布かけてもらって、
ああはいはいはい、ありましたね、
点滴指定のところ、あそこはでも普通っちゃ普通ですよ、うん、僕がとても癒されたっていうお話だったのでね、
まあ、はいはいはい、
そういう意味では
そうか、
変なお医者さんに出会うということでもないんですけど、うん、でも子どもの頃からこうさ、何のお医者さんっていうのはかかってるじゃない、うん、でもそれは考えて、うん、まあ、もちろん
ね、小児科時代から、
そうからすると、うん、そうでもないと思うねんけどな、思ってるだけかもしれないけどね。
いや、その、うん、僕なんかやと、例えばかかりつけのお医者さんがもう変わることは絶対ないので。
変わることないか。そうかそうかそうか。
そう、引っ越すことも別にないし、だから東京で万が一ってなったら探さんとダメなので、
うんうん、
その新しい方に、新しいお医者さんに行くことはあるとは思うんですけど、まあ、その関西にいる時やったら、もう実家も住んでるとこも、もう決まってるとこなので、
そうだね、
まあ、内科やったらこの方とかさ、
まあ、決まってるからね、
で、まあ、うん、整形外科やったらこの人とか、
うん、
で、まあ、何かあったら大きい病院はその人たちから紹介状を書いてもらうみたいな形なので、
うん、
あんまりこう面白いことがない。
まあ、だから俺は引っ越し
よく新しい出会いがないので、
ね、引っ越ししてるからね、うん、新しい出会いってそんなリクルートみたいな引っ越ししてるから、お医者さんを転々としてるっちゃ転々としてるから、そういう意味では遭遇率はあるよね。
さんはでも行くとこ、でも行くとこ行くとこで結構、
ね、そうね、
神引きをしはるじゃないですか。
そうね、まだ話してないだけでそういうのもね、何個かあると思うので、うん、次また、お医者さんにかかることがあればまたちょっとお話はしますけど、うん、次なんだろうね、次に会うやつ、
もう だって前もなんかそんな話しましたけど、だって眼科終わったでしょ、
う
ん、
そう眼科終わったね。
皮膚科も、
そう
皮膚科ももうあれでしょ、うん、で歯医者も今回であれでしょ、
そうね。
で点滴は内科さんか、
内科さんですね。
であとまあ外科ぐらい、
外科か、
外科はでも怪我せんと
嫌だな、
怪我か手術せんと
それは嫌だな、
なかなか、
うん、外科はあんまり嫌だな。だって
外科のお医者さんにこう塗った後、あ慣れますからって言われるのもちょっと嫌やしね。
嫌だよもうそうなるとさ、それでそういうさ、なんか話題にしようと思うとそれこそ大問題になるような、うん、あのことになっていきそうじゃない。
医療ミス的な
ことになってくるからね。そう、医療ミス的なことをここでなんか話すのはちょっとはばかられる
ちゃうもん、ね、
気はしますけど、
うん、そうですね、
うん、そうなんです、そうなんですよ、そういうのあるからね。次は何でしょうね。あでもほら2ヶ月3ヶ月後にその定期検診、ね、歯医者さんは行きますんで、
まあ、定期検診、はい、
一応言われてるのは、うん、うん、親知らず抜きました？
ほうほうほうほう、
親知らず、ヒロさんは。
僕は何本抜いたかな、1本2本あれ全部抜いたっけな。
でも抜いた、
どっかだけ残ってる気がしますけど、
私は全部残ってるんですよ、うん、親知らず抜いたことないの。
それは結構
で、
うわ大変ですよ親知らず。
上の親知らずが、
うん、
両方とも虫歯になりかけてますっていう、予告だけはいただいてるんですよ。
あそれも死刑宣告じゃないですか。
そうなのよそれは死刑宣告に近いなって僕とは思ってるんだけど、なんとかだましだましいけませんかねとは思ってるんですが、
いやでもその親知らずの生え方によるんですよあれって。
なんかねそれは言ってた。
そうで僕は下の親知らず、下の右奥やったかな、あの親知らずが完全に横向いてたんですよ。
圧迫して痛いやつね。
そうそう、だからこのまま動くとその隣の歯 の、 あの根っこの部分に頭が当たるから、うん、大変やからもう抜いときましょうって言って、なんか切開して抜い、
そうね、そういうやつで
しょ、切って抜いたんですよ、うん、であとはなんかもう一個はその歯の根っこの部分がくってあの根っこの一番下の開いてるはずの部分がくってこう閉まってるから、そのそこに神経があるから、そのまま引っこ抜くと神経を傷つけるかもしれないから、
大体
その根っこの部分を砕いてから抜きましょうみたいな、
はいはい、よくあるやつですね。
そうそうそうっていうのをやったから、まあ、結構大変やったような思い出がありますけども。
あそうなんですよね、うん、で上 の、 その
いわゆる普通のどこやったかな、だから右の奥が多分横向いてて、うん、反対の左の奥がそのなんか神経がどうのこうのやったかな。
そうかいね。だから、うん、上の歯はだから虫歯になりかけてます、ほらって言って鏡で見せてもらったんですけど、まあ、確かにちょっと黒くなっている部分があって、で、
は
い、それが
それはもう、出てるんですか。
出てる
生えてる。ああ、まあじゃあ出てるんやったらまだ、
そうだから
ちゃんと出れてるんやったら
埋没はしてないから、まあ、どうやってその抜くとかは全然技術的なところは全然知らないので、うん、どうするかは分かんないけど、
うん、
で、そこ結構奥まってるので歯磨きはしづらいんですよ。歯ブラシえいっと持って入れないと届かないところで、はいはいはいはい、で、歯ブラシ届かな、かないでしょここはって言われて、そうですね、うん、と、うん、って言われて、
もうそうですね、
まあ、そうですねあの意識的に磨いてみますって言って、うん、最近は、上の歯ね、上の奥歯の奥まで、
はいはいはい、
私こう、
はいはいはい、
歯磨きを入れるようにしています、うん、なので、歯磨きをしてる顔はすごい面白いことになっています。あの思いっきり入れるから、
おえってなる直前まで言ってるわけですね。
上の歯の奥歯のさらに奥になるので、うん、しかも奥まっているところなので、うん、歯ブラシを、
はいはいはい、
奥まで入れて、うん、 ちょっと噛んであげるんですよ、うん、歯ブラシをグッてグッて噛んであげるとそこに到達するので、はいはい、うん、そのまま
なるほど
グジグジグジグジってこう手を動かすというよりかは歯を動かして歯を掃除してるような、
はいはいはい、
状況になってまして、だから
口なんかあのヘッドのちっちゃい 歯、うんうんうん、歯磨きとかのがいいんちゃいますもん。
そうだからヘッドのちっちゃい、
なんか分からんけど、
あの何クリニカ的なやつ、うん、なんのかな、あの丸いやつね、うんうん、あんなやつを買ってきてやろうかなって思っていながら今までやってないので、次の、放送の時にはもしかしたらそれを買ってるかもしれませんので、それを買ったらまた皆さんにレビューさせていただきたいと思います。いや
なんかどういうのがいいんでしょうね。あの 水の力で磨くみたいなやつ
あるあるある、
歯間磨きみたいな、うん、なんか、
だから最近
ドルツとかの
最近あの
水が出るやつとか、
ね、フロス系のやつはよくやってますので、またいいフロスがあったりとか、糸ようじですよ。そう糸ようじ、
なんか誰かがあのフロスは良くないって言ってた
ね。なんかそれも話は聞いてんけど、その歯医者さんはフロスとか通したことあります、うん、とか言われて、ちょっと怒り気味に言われたので、じゃ あの
フロス、ね、フロス推進派の方ですね。
そうです、そうです、うん、だから一応ねちょこちょこはしてる、あんまりやりすぎたらダメだよとは言われてるんだけど、ほうほうほう、やってはいますので、はい、まあ、もし皆さんの中でですね歯医者関係の方、もしくはそういうことに詳しい方、うん、この歯ブラシいいよとか、この歯磨き粉最高だぜとか、いうのがありましたら、
歯磨き粉ね、
ぜひあの教えていただけますと大変あの私喜びます。僕の、親知らずを抜かない程度に守っていただけると嬉しいので、ぜひ情報を増しております。
まあでも生えててもう頭が出てて痛くないってことは、まっすぐ生えてるってことですもんね。
まあそういうことなのかな。ただそれで虫歯になりかけてるよと。あ、怖。
あ、まあまあ、虫歯になるのはまあしゃあないとしても、うん、で横を向いてたりしたらだって痛いはずですもん、もう出てきたら。
そうだから痛くはないので大丈夫なんだけど、うん、まあ親知らずだからそのまま抜いちゃいましょうってことになったら、うん、ほら管楽器ちょっと吹けなかったりするでしょ。
腫れますからね。
ね、腫れるっていうじゃない、ま
あ、抜き方にもよる、うんうん、抜き方にもよるからあれですけど、
前にも誰か友達がそれをやって
パンパンに腫れる人もおるしね。
そうパンパンに腫れてたのを見て怖っって思って、
うん、
ちょっと嫌なんですよね。だから
多分普通の歯みたいに生えてれば抜くだけやからまだマシやと思う
かな。まあ
だから切開とかになると、あの口腔外科の手術扱いになるので、
ああ嫌だね。
だから普通の歯医者では無理なんですよ。
ああそうなるのか。
うん、だからニーナさんはその死刑宣告を受けて、あの執行令状みたいなの紹介状を持たされて大学病院かなんかに
別のとこ行かなきゃいけないの。嫌だね。
そう、口腔外科がある、口腔外科がある大阪だったらどこ、阪大病院とかじゃないですか。
でもまあそういうことではなさそうなので大丈夫だと思うけど、まあ万が一そういうことになったら、いいネタができたということで、
う
ん、ポッドキャスト小説は
そうそう、ね、
続きますので、ぜひとも次回作、そんなに期待せずに、交互期待ということで。
そうですね、
よろしくお願いします。
大学病院編。
いやだわ、大学病院とか言いたくないわ、行きたくない。
いやわ、白い巨頭編が始まるかもしれない。
いややめてほしい、本当にやめてほしい、本当にやめてほしいので、あの僕の親知らずを、正常な形で、取り戻したいと思いますので、
ね、
頑張りたいと思います。ありがとうございます。
歯医者で済めばいいですよね。口腔外科まで行かなくて済むように。
そうそう、歯医者で、うん、僕みたいなもんはね、もう本当に歯医者さんぐらいで止めておいていただいて大学病院なんかもそんな恐れ多い、もう恐れ多いんでね、それはやめていただきたい。
なるほど、
はい、というわけで、いやいや、長々とありがとうございました。ま
あ、とりあえずお医者さん編が次は一体何なのか、
そうですね、
楽しみなところでございますけども。
あまり楽しみにしないでください。
はい、あの皆様のあの中で、親知らず、歯の奥の奥を磨きやすい歯磨き、歯ブラシ、歯磨き粉、機械等ありましたらね、連絡いただければと思っております。そんなわけで番組に対するメッセージは、番組公式の SNS、 X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式のメールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、 5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
皆様、歯は大切に。